FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、5月に入って清々しい季節となってまいりまして、ますます行楽シーズンですけれども、山本さん、先月日本を訪れた外国人旅行者、まあ、304万人余りと、1ヶ月として過去最高となった前の月の3月に続いて、もう2ヶ月連続で300万人を超えてきたということで、まあ、国内、特に東京では海外の観光客多く見かける機会も目にも慣れてきたというような感じではありますよね。
はい、そうですね。やっぱりこれから、まあ、どんどん増えていくっていうふうに考えていった方がいいと思うんですけど、まあ、夏場がね、今年はまあ、また猛暑になるっていう話もありますんでね、まあ、猛暑の中でちょっと減ると、まあ、困るなっていう感じはするんですけど、いずれにしろ年間で多分これ、まあ、3000万人超えてくる可能性が高いと、ひょっとしたら4000万人近くになってくるかもしれない。まあ、そうするとですね、まあ、政府の2030年の目標、6000万人っていうですね、やっぱこれは結構近づいてくるのかなっていうので、やっぱりこの、なんていうか、オーバーツーリズム対策とかもですね、やって、人手不足もまあ解消する策っていうのはやっぱりいろいろ考えて、やっぱり将来のこの倍増するっていうのを考えながら対応できるかどうかっていうのがですね、まあ、常に焦点になってくるんじゃないかと思いますね。
そうですね。まあ、一方で先月出国した、まあ、国内日本人ですけれども、やはりコロナ禍前の19年の同じ月よりも46% 余り少ない88万8800人ということで、これはやはりちょっと円安などを背景に回復が遅れている状況が続いているようですね。やっぱり実際海外行きたいと思っても、この 目先の円安がなと思うと躊躇する方も結構いらっしゃるような気もしますね。
そうですね。私も、もう出張は、海外は出張しか行かないっていうくらいのまあいう感じでですね、まあ、
コストがね、
本当に、まあ、そうですね。やっぱり以前も申し上げた通り、まあ、今はまだ、やっぱり国内でちょっと開拓してないところを、はい、回って、まあ、円がちょっと安く、円安がやっぱりちょっと変わってきたらですね、海外も考えようかなっていう感じですよね。
そうですね。まあ、この旅行に関してのこの為替、どういうように見ていけばよろしいんでしょうかね。
はい。まあ、基本的には、やっぱり、まあ、旅行ってね、まあ、安いから行くとかっていうことでもないですから、はい、やっぱりその、経験っていうか、それで得られるものとの、それに対する対価との見合いっていうところだと思うんで、まあ、行って、やっぱり大きな価値はあると思うんですけれども、やっぱりちょっと予算制約がね、あるんで、やっぱりその辺もやっぱり拡大していくと、まあ今後のやっぱり賃上げが、やっぱり春闘がやっぱりもうそろそろやっぱり反映されてきたり、まあ夏のボーナスとかっていうのもね、まあ出てくると思うんで、そうなると少しずつ、まあ増えていく可能性もやっぱりあると思いますけどね。
はい。この訪日外国客の増加というのは、為替にとっては、これは円安の抑制要因になるということなんでしょうか。
まあ、そうですね。いわゆるその、まあ、貿易収支でですね、まあ、不思議なんですけど、人が入ってくると、旅行輸出が増えるっていう形で、まあ、計上されるんですよね。まあ、物を輸出すれば、まあ、普通の財の輸出なんですけれども、まあ、物を輸出するんじゃなくて、海外の人たちが日本に来て、それを消費すると、まあ、輸出したことになるっていうことで、
はい、
まあ、旅行輸出として計上されるんですけども、まあ、まあ、これが結構、その旅行の輸出の、まあ、いわゆる旅行収支の黒字ですよね。
はい、
まあ、これが結構、その日本で今、円安要因として言われているデジタル赤字、そのいわゆる IT 関連の海外の支払いから来る赤字をですね、はい、結構相殺していきますので、
この旅行の黒字が総裁と、
まあ、そうですね、まあ、この2つだけ で見てもですね、結構総裁してくる感じにはなりますんでですね、
はい、
やっぱりそういう意味でもやっぱりこのインバウンドのやっぱり増加っていうのは、やっぱり円安抑制にも必要だと思います。
はい、ありがとうございます。さて、その為替ドル円市場なんですけれども、ドル円相場現在足元では1ドル155円40銭から41銭となっております。今週は注目の経済指標もありました。足元、この動きはどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
はい、やっぱこのアメリカでようやくですね、市場予想比下振れ っていうのがやっぱり出てきたっていうのがですね、はい、大きいと思いますね。CPI はほぼ予想通りだったんですけど、要はこれまで何ヶ月か市場消費上振れが続いてたわけですよね、まあ、そうでもなくなってきたと。であとやっぱり小売上高、これも上振れが続いてたんですけれども市場層を下回った、はい、でこれまではあのアメリカの、まあ、エコノミストがですね、要はそのアメリカ経済これだけ利上げしたから景気悪くなるだろうって言って、あの市場予想を出すときに弱めの数字が多かったんですけれども、はい、まあ、それがですね、ようやくその実態に追いついてきたなっていう感じがあります、
はい
はい、まあ、そういう形でですね、まあ、今後多分、まあ、あの市場消費上振れが続くとか、なんかそういう感じでもなくなってきたんで、経済指標次第で、まあ、あの上にも振れるし、下にも振れるっていうですね、そんな感じになりそうだとは思うんですが、
はい、
ちょっとドル円との関係で言うとですね、まあ、あのせっかくというか、まあ、あの153円台まで結構下がったんですけれども、はい、あのやっぱり戻りも早いなっていう感じでですね、上には介入警戒感で重いし、下にはやっぱりドル需要が強いということで底堅いという感じでですね、
はい、
ちょっと今ここからはですね、上下に振れつつも方向感出にくいかなっていう感じはしますね。
はい、やはり4月29日と5月2日の早朝にかけての、まあ、大規模の介入観測ありますけれども、うん、それでちょっと歪められている部分もありますかね。
まあ、ちょっとですね、この、まあ、155円超えて、日銀決定会合の後の160円に向けた動きって、やっぱりちょっと行き過ぎなところがありましたんでね、
はい、
日米の金利差の動きとかと比べてもですね、まあ、そういった意味では、まあ、そういったその、まあ、過度の動きを、まあ、介入で是正された面はあると思います。まあ、そういった意味で、まあ、よりなんていうか、その、まあ、当局が何もやらないから円売りみたいなですね、まあ、そういう動きは、まあ、抑制されるようになったっていう意味では、まあ、少し普通になってきたのかなという感じはします、
はい、この中では、まあ、輸入業者などのドル需要はいかがでしょうか。
やっぱりですね、これ、まあ、長い目で見ればかなり一方向に、まあ、ドル高円安が進んできてですね、
はい、
まあ、輸入業者なんかも、やっぱりこの、まあ、特にやっぱり中小企業を中心に、やっぱりこのコスト転嫁できない、まあ、値上げをしにくいというようなところであれば、なるべくやっぱりドルを安く買いたいっていうところですよね。
はい、
まあ、そういう意味では、こういう昨日みたいなですね、まあ、ドルが下がったところっていうのはやっぱりもうドル買いが殺到する、将来いつまたこの数字になるかもしれない、わからないっていうことでですね、そういう意味で結構ドル買い需要は殺到しやすい、まあ、だからこそこういうふうにすぐ反発してしまうっていうことだと思いますね。
はい、そうしますとまだドル安のトレンド入りというのは早いということでよろしいでしょうかね。
はい、まあ、どんどんドルが上がっていくという状況は、まあ、一服したかもしれないというところなんですが、
はいはい、
ただじゃあ、ここから、まあ、ドルが本当に超高に下落基調に入りましたかというと、まだそれは早いなという感じで、やっぱりこれ、実際にアメリカがいつ利下げをするのかっていうのがはっきりしてくる、まあ、そうならないとですね、やっぱり安心してドル売れないっていうことになりますんで、
はい、
そこにはちょっと数ヶ月かかりそうかなという感じはしますね。
はい、さてこの1週間の主なイベント、まあ、CPI、PPI、小売売上高もありました。お話も先ほど伺いましたけれども、その他要人発言含め注目されている点はございましたでしょうか。
はい、そうですね、まあ、アメリカのですね、まあ、イエレン財務長官の発言なんかが あったかと思いますけれども、
そうですね、3回目の介入に対する、まあ、牽制とも取れるような発言があったと思うんですけれども、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、介入は極めて稀なケースに限られるべきだとかですね、まあ、そういう発言なんですけれども、
はい、
これって例えばですね、22年の 9月に10月と介入した後、
はい、
アメリカの財務省ってこの、貿易相手国の経済政策、為替政策を勝手にその格付けじゃないんですけれども、
はい、
その評価するレポートっていうのを、ね、年に2回出してるんですね、それでですね、前回もそのまあ介入の話についてまあ言及してですね、
はい、
いう時も、まあ、勧誘は、まあ、限られたケースに限定すべきだと、で事前の協議をすべきだというような一節がありまして、まあ、それを繰り返したに過ぎないかなという感じがしてます。もともとやっぱりもう財務省の国際バタ、まあ、神田財務官を率いるですね、であの人たちの仕事というのはまさにそういうその通貨外交で、
はい、
財務省、アメリカ財務省にも いざとなったら介入しますよと、まあ、いう根回しを事前にするというのが仕事で、やっぱりこれはもう、これまでやってきたからこそ、日米韓の共同声明なんかも出ましたんでね、
はい、
まあ、協議してないわけじゃない、ちゃんと筋は通してますよと。でかつやっぱり、よくアメリカの承認がないと介入できないとかっていう話あるわけですけれども、はい、まあ、そんなことはありえないですと。日本はもう、アメリカの属国じゃありませんからね、特に自国通貨が弱くなって困ってるっていうところはですね、別にこの、はい、円買い介入っていうのは、不当にこの通貨を安くして、まあ、競争力を高めようみたいな動きではありませんから、
はい、
そういう意味では、円買い介入っていうのは他の国からの、反対というのは起きにくい、まあ、そういうものなので、あまり重視する必要はないかと思います、
はい、それから伺いたいのは、日銀が、今週国債改良ペイ減額しました13日ですね、歴史的な円安局面続く中で、市場では円安を意識した対応だとの見方も出ていましたけれども、これはいかがでしょうか。
はい、まあ、私はですね、基本日銀は、まあ、この円安に直接対応する手段はないということで考えてます、
はい、
で買いで減額といってもですね、まあ、結局まだこの月6兆円っていう買い入れの、まあ、枠組みそのものは変わってないわけですから、
はい、
これやっても結局日本の金利の上昇幅ってアメリカと比べて小さくなっちゃいますんで、
はい、
かなり限定的だとは思います、
はい、
まあ、ただ、まあ、逆にですね、やっぱりこのもう日銀としては、まあ、この、まあ、減額をやっていきたいんだと思います、
はい、
やっぱりこの日銀が買いすぎている状況っていうのは異常で、まあ、
うん、
国債市場の半分を日銀がまあ買ってるわけですから、
はい、
まあ、それをですね、まあ是正していくという意味で、ゆっくりとやっぱり減額されていくと思います。私は次回6月の会合で、決められるんじゃないかなというふうに思ってまして、
はい
はい、まあ、そうするとですね、まあ、アメリカの金利が上昇したときに、これドル高の円安になるわけですけれども、日本の金利も上昇しやすくなりますので、まあ、ドル高円安が行きにくくなるっていう、ね、はい、そういう要因になってくるんじゃないかと思いますね。
円安の抑制効果も高まるのではないかということですね、
はい、
はい、ありがとうございます。お知らせをではここで挟みまして、山本さんに引き続きお話を伺っていきます。
セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では6月14日まで、星野リゾート宿泊ギフト券や日帰り温泉テーマパークなども選べるカタログギフトが抽選で45名様に当たる、梅雨が明けたら出かけようプレゼントキャンペーンを実施中です。詳しくは FX フライデー番組サイトのバナーからご確認ください。またセントラル端子 FX では米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円など人気通貨ペアが業界トップ水準の取引条件でお取引いただけます。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。
さて、今週の振り返りをしていただいたところで、山本さん、今週もですね、リスナーの方から山本さんにご質問が届いております。ご紹介しますね。ありがとうございます。ラジオネームドル高バブルさんです。実質所得のマイナスが続く要因でもある円安は、オルカンなどの投資信託への資金流入で相殺されてしまいませんでしょうか。外貨建て投資信託の値上がりで円安メリットを享受できそうですが、外国人労働者の不足、また企業の取引条件の悪化は心配です。山本さんのご意見をお聞かせくださいといただきました。まあ、4月末の投資信託残高でオルカン3兆円突破などのニュースもありました。ドル高バブルさんのご質問に関してはいかがでしょうか。
はい、ちょっと私なりに解釈してご回答申し上げるとですね、
はい、
日本の個人の外貨資産って昨年末で94兆円ぐらいあったんですね、
はい、
でこれって総金融資産、まあ、2200兆円だからなんですけども、4% 弱という感じになります、で年初来、まあ、10% ぐらい円安になっていて、まあまあ、要は 9.4 兆円ぐらいその為替差益が出てるというかですね、はい、そんな感じですよね、
はい、
でまあ、ただそれをですね、まあ、総金融資産対 のこの為替先っていうと、はい、0.4% ぐらいっていう感じになるんですよね。
は
い、一方で3月の、はい、実質賃金ってマイナス 2.5% っていうことで、
はい、
まあ、実質賃金のマイナスを円安によって、まあ、為替差益によって、まあ、ちょっとカバーするっていうのは、うん、まあ、多少カバーでしてるんですけども、ちょっとやっぱり小さいなっていう感じはしますね。うん、
はい、
ですからやっぱり、まあ、為替差益というよりは、やっぱりこの、まあ、株式への投資とか、
はい、
まあ、そういったところで、うん、まあ、株の保有が増えて、まあ、株の、まあ、内外のですね、その資産の価値が高まっていくとか、
うん、
で、まあ、そういう形で、まあ、資産が増えて、インフレヘッジになるっていうのが、まあ、ベストかなっていう。一方、円安の方はですね、まあ、ご指摘、やっぱりこの食品とか光熱費とか、やっぱり一番重要な部分の上昇につながりますし、
そうですね、
外国人労働者が、もう、日本で、稼いでも、まあ、足りないっていう形で入ってこなくなってしまうっていうことだったり、あともし私重要だと思うのは円安が続くと企業がそのやっぱりこの生産を高めるとか付加価値を高めるとかっていう努力を怠っちゃうリスクがあるっていうことだと思うんですよね。
円安で儲けられるからということですね。
そういうことなんですね、はい、なのでやっぱりそういう意味でもですね、ちょっと是正する措置っていうのをやっぱり考えていかなきゃいけないっていうふうに思ってますね。
はい、長期的には日本経済にはマイナスになるということでしょうか。
はい、私はそう考えてます。
はい、ありがとうございます。ドル高バブルさん参考にされてください。このコーナーへのお便り、また山本さんへのご質問を引き続き募集しております。番組のウェブサイトからどしどしご応募ください。若干ちょっと音声に途切れがありました、失礼いたしました。それでは来週に向けてどの点に注目されてらっしゃいますでしょうか。
はい、来週は比較的ちょっとイベントが少ないんですね。アメリカの、まあ、23日の、PMI とかはあるんですけれども、
はい、
で、ちょっと今、最初にも申し上げた通り、上にも重いし、下にも硬い、うん。で、アメリカの経済指標も一方向に偏ってないという感じがありますんで、
はい、
結果次第で上下はするんですけれども、まあ、155円前後でですね、まあ、なんていうか、上下に触れやすい展開っていうかですね、まあ、そんな感じになるんじゃないかなと見ています。
はい。予想レンジはどのくらいでしょうか。
はい、152、158と、まあ、ちょっと広めですけども、155中心で見ています。
はい。さて、注目の通貨ペア、最後に終わりでしたらお聞かせいただけますでしょうか。
はい。引き続きメキシコペソ円ですね。
はい。
これ、やっぱりこのアメリカ、例えばちょっと、まあ、インフレ指標が、まあ、落ち着いたみたいな話で、金利が低下して株価が来たっていう場合に、メキシコペソってやっぱ恩恵を受けやすいんですよね。
はい。
で、まあ、年初来高値 9.34 なんかもかなり近い水準になってきていますし、やっぱりちょっと下がったところは、やっぱり押し目買いっていうのがワークしてるんじゃないかなというふうに思ってまして、引き続きやっぱりちょっと注目、そこがたい、ペアだなというふうに思っています。
そうですね。一時期 8.5 円程度まで急落した場面ありましたけども、そこからはもう右肩上がりという状況ですよね。
そうですね、ドル円と比べてもやっぱり底堅いなっていう印象がありますね。
はい、まだちょっとアメリカの大統領選挙が近づいてくるとちょっと気になる部分もありますけれども、今のところは堅調で見ておけばよろしいでしょうかね。
そうですね、ちょっとトランプ氏の、まあ、移民関連の発言とか、まあ、そういったところでメキシコと圧力を、まあ、生みやすいというところはあるんですけれども、
はい、
基本的にはまあ、メキシコへの投資だとか、まあ、そういった金利、高金利だとかで好調と見ていいんじゃないかと思っています。
はい、よくわかりました。山本さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話はみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
セントラル端子 FX。 皆さん、外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。